んにちは。1時になりました。シンガーソングライターともこのポップポップポップのお時間です。ということで2月今日は16日ということで、皆様お元気でしょうか。なんかちょっと風邪が流行ってるらしいですね。ちょっと皆様手洗いうがいしっかりして元気に過ごしていていただけたら嬉しいなと思います。そんな私はですね、最近2月はですね、2ヶ月ぶりにバンド編成でこの前ライブがありました。渋谷のねチェルシーホテルでよくお世話になってる箱ではあるんですけれども、2ヶ月ぶりにバンド編成でライブをさせていただいて、やっぱり楽しいなと思った今日この頃でございます。さあ2月16日昨日一昨日バレンタインということで、今週はねちょっとバレンタインウィークということで、私あんまり恋バナとかあんまりこのラジオではしてこなかったんですが、今日はねみんなからの忘れられない恋のお話を募集しておりますので、後ほどねいろいろ紹介していければなと思っております。そして私もあんまり自分の話するの、あ、まあ、エピソードがそんなにないのもあるんですけど後でねお話できたらと思います。今日はですね、さっき私小学校3年生の息子くんがいるんですけど、さっき授業参観にダッシュで行ってきましたちょうどねこのラジオに出発する時間とダダかぶりだったんですけど、なんとかねちょっとその1時間前の時間を見させていただくことに成功して授業参加行ってきました。もう全くねうちの子は手を挙げたりしないので全然見応えはなかったんですが、ちゃんと学校にね楽しく通えていることが分かって、ママはもう安心して帰ってきました。というわけで、じゃあ今月もどうぞよろしくお願いいたします。さあじゃあここで1曲聴いていただきたいなと思います。トモコで We Are The One。で We Are The One 聞いていただきました。ありがとうございます。さあ先ほどもお話ししたように、今週はちょっとじゃあバレンタインウィークということで、なかなか私普段の配信とかライブとかでもそうなんですけど、あんまり恋のお話はしないっていうのと、あんまり数多い経験もなくなので、ともさんの曲でも恋の歌っていうのがほぼないっていうなんですけど、せっかくのねこの機会なので、まあたまにはこんな話もしていこうかなということで、トークテーマあなたの忘れられない恋の話ということで募集したんですけれども、皆様のねいただいたメールを紹介していく前に、ともさんの忘れられない恋の話をしていこうかななんて思います。そんなにエピソードないんですけど、キュンキュンなお話をさせていただくと、本当昔なんですけど当時ね好きだった方がいて、もう全然年上の方で、もう仕事バリバリみたいな人なんですけど、たまにねご飯行ったりとか飲み行ったりとかするような感じで仲良くしてて、帰りにね一駅散歩をするっていうのが恒例になったんですよ。だから例えば渋谷で飲んだら恵比寿まで一駅一緒に散歩するみたいなやってて、でその時にまあ恵比寿までねこうたわいもない話をしながら歩いてたんですけど、ちょうどなんかポツポツ雨が降ってきたんです。その雨が降ってきて、お互いに雨降るって知らなくって傘なんて持ってなくて、そしたら お相手の方がカバンからおもむろにシャツ、あ、上着なんか多分それまで着てたやつなんですけどを出して頭にこう乗っけてくれて、よし行くぞって言ってこう小走りでね恵比寿まで行くみたいな、なんかそういうのって私漫画でそういうなんか何キュンキュンラブコメみたいなやつたまに読むんですけど、それでしか見たことなくて、何これって思って、そう、これされたらみんな好きになっちゃうよみたいなことが前ありまして、まあまあその恋はまあまあ叶わず終わったんですけど、そう結局それも遠距離で、そう東京に、向こうが東京に来た時しかなかなか会えなかったのでうまくはいかなかったんですけど、でもなんかそういうキュンキュンなね出来事があって、なんかなかなかそういう漫画でしか見ないよ、それドラマでしか見ないよってやつって、その後どんなエピソードもそれを超えてこないんですよね。そう、未だにそれを超えるエピソードに出会ってなくって、あんまりねキュンキュンというものからもうはるか私は遠ざかっているなと思うんですけど、まあ、そんなエピソードもありつつ、あとこれ一生忘れないなって思ったのが、なんか恋愛をして誰かを好きになって、そしたら誰かのその相手のことももちろん好きなんですけど、誰かのことを好きになったら自分のことを好きになったみたいな経験があって、わかりますこれこれいつか歌にしたいなって思いながらもう何年も経ってるんですけど、なんかその相手を思った時に、じゃあ自分もそれに見合う素敵な自分でいようみたいなってなったら、日々生きてく中でじゃあ2択があったとしたら、どっちを選んだら素敵な自分でいられるかなって選ぶ自分になっていったんですよね。そう、そしたらね、なんかどんどんどんどん自己肯定感が上がってくるんですよ。で自分のことを好きになれて、でイコールそれって、あ、私いい恋愛をさせてもらってるんだなって思って、そうそうそう、まあ結局その恋も叶うことはなく、結局ねそれね私5年間片思いしたんですよ。そう、我ながら一途だなとその当時思ったんですけど、そう、でもなんかね、そういう片思いってどうやって終わるんだろうって今までずっと思ってたんですけど、5年ちょい経った時に急に、あ、もう私納得するまで片思いしたわ、もう大丈夫だってなって、嫌いになるとかじゃないんだけど、もうその方へのその恋愛みたいなのは一回ここで終わりだって思って、そう、自分で始めて自分で終わるっていうね。そう、でも本当に自己肯定感の低かった自分がこう何、自分のことを好きになるきっかけをくれたってずっと思ってるので、なんかいつかまたそういう機会があったら、またそういう思いができる恋愛をしたいなと思った私の一生忘れない恋愛ですね。そう、そんなにね数多くエピソード持ってないんですけど、一個一個私の中でやっぱ結構大きくって、そう、でも未だにねその方とは友達で仲良くしてたりするんですけど、もう何回会っても、あ、私この人を過去好きでよかったななんて思います。なんかそういう恋愛をしたいですよね。なんか思い出して素敵だったと思える恋をしたいなと思うんですが、まあ、今日ねみんなからもちょっといろいろもらってはいるんですが、一つ紹介しようかな、とりあえず。じゃあいつ読みます。ペンネームかなちゃん、いつもありがとう。ともちゃんこんにちは。今月のテーマ、あなたの忘れられない恋の思い出ですが、そんな思い出はないですね、こう言っていいですか、今回いつもよりぐっとメールの数少なかったのみんな思い出話どうしたどうしたって思いながら、そうそうそう、でもね送ってきてくれました、ありがとう。でも現実としてなくても、推しやともちゃんを応援してることも一つの恋なのかなと勝手に思ってます。素敵。推したちは出会ってまだ2年、ともちゃんはまだ1年、期間は短いけれど、推したちともともちゃんとも辛いことや悲しいこと、嬉しいことや楽しいことを一緒に共有できていることが本当に嬉しくって、いろんな面で救われています。本当にいつもありがとうございます。そして2022年2月28日、去年ですねに、この場所から公開された曲ですねが あ、28日に公開されたのか。なるほど。少し早いですが、この場所から公開1周年おめでとうございます。ありがとうございます。そうだね、あっという間、早い。この場所からを通してともちゃんに出会えて本当に良かったです。いやー、嬉しい。あっという間ですね、1年。そしてこのさ、いや、推し活もう毎回こうメールで読んでいる気もするんですが、あの、まあ、芸能人、好きな俳優さん、アイドルとかに恋したこと皆さんあります？私あんまりアイドルを好きになることとかってあんまなかったんですけど、俳優さんは結構キュンキュンすること多くって、一番最近誰だろう、キュンキュンす、割とずっと好きなのは俳優の中井貴一さん、見るだけでキュンキュンしてますね。でもなんかそういう、まあ、推しだったりとか、まあ、まあ好きな憧れの人みたいな、それでこうキュンキュンしたり、じゃあライブに行きますとかで、じゃあもっと可愛い自分で会いに行くぞって思って、女の子だったら自分磨きを頑張ったりとか、なんかそういうさ、プラスなこともあるわけじゃん、推し活って。やっぱこれも確かにね、恋の一つだなってなんか思いました。そうだね、いいじゃん。だその推しを思うことでキラキラしたり、まあ、自分もっともっと可愛くなったりとか、毎日楽しくなったりとか、楽しみが増えたりとかで、楽しみが増えたら頑張れることも増えたりとか、いいことづくめやん、素敵。そうそうそう、このかなちゃんね、そう実際いろんなお話するんですけど、この推しの活動でさ、毎回こう、こんなに素敵な曲があるんですとか、もうこれがかっこいいんですみたいな、いろいろ教えてくれてね。そう、やっぱそういう憧れの人の存在って大きいんだなって思います。それがいくら会える存在だったとしても、会えないような距離感の存在だったとしてもね、いいんだね、いいね。やっぱみんなこういうさ、キュンキュンしたりとか、好きな人、憧れの人がいる子ってすごいみんなキラキラしてるから素敵だね、みんな恋していこうぜって、なんかこのメッセージを見て思いました。そしてね、ちょっとともさんの曲の中で、まあ、唯一と言っていいほどのレアな恋の曲があります。これはね、私の友達カップルを思って書いた曲なんですが、じゃあここで1曲聴いていただきたいなと思います。ともこで恋かな。恋かな、聞いていただきました。そう、これはね、私の一番仲のいいカップルのお話ですね。そう、もう不器用な2人がいたので、ち っと曲にしてみました。というわけで、あとねまだねいただいているメールがあるので、今月のトークテーマ、あなたの忘れられない恋のお話ということで、いただいたメール読んでいきたい と思います。カミカミだね今日も。さあ、ラジオネーム脳内メーカーともぽんラブなぽんちゃんさん、長いありがとうございます。ともさん最近いかがお過ごしでしょうか。ポンはポンポコポンです。もうなんだこれではでは、トークテーマ、忘れられない恋のお話。ちょっと切なく甘酸っぱい長文のお話になるんですが、実家はマンションで、小中学と同級生で同じマンションかつ上の階に住んでた女の子がいました。小学校時代に実はその子のことを少しいじめてしまって泣かせてしまったことがありました。でもだんだんと気になってきて、よく一緒に帰ったり家に遊びに行ったり、ピアノを弾く子だったのでよく聞いたりしておりました。バレンタインもチョコをもらったり、調理実習で作った料理をもらったりなどして、思い切って告白ではないけどそれっぽいことを言ったら、数日後少し避けられるようになってしまい、家でずっと泣いてました。あら、友達に聞いたら周りからしつこく聞かれたりして自然と避けてしまったそうです。あるよねこういうの、わかる。高校生になって別々の学校にはなったのですが、帰り道にばったり会って一緒にエレベーターに乗ってくだらない話などしてしまいましてました。その後その子は引っ越してしまいました。懐かしい。もうちょいいろいろありましたが、長文になるので、人生で1位2位ぐらいの大恋愛でした。あ、今は永遠にともさん一筋ですということで、最後ありがとうございます。切ない。なんかこういうあの学生の頃とかってさ、周りに茶化されたりとかなんか言われたりしてね、その子のことが嫌とかじゃないのに避けちゃったりとかさ、そういうのあったよね。いや思った。でもなんかこのさ、帰り道に偶然ばったり会ってとか、なんかいいね、キュンキュンやんこういうので、このエレベーターっていうさね、本当にちょっとしかない時間をキュンキュンで一緒に過ごすなんていいじゃないか、いい思い出やん、素敵。でもちょっと切ない。そしてもう一個ねあるんだ、こっちはね長かったなペンネームほなみちゃんさん、今月のテーマ、忘れられない恋の思い出。私にはたった一つ忘れられない恋がありました。その彼は5つ下、彼との再会は私の最愛のおじさんの告別式。彼から見るとおじいちゃん、そう私の彼はいとこの息子くんだったのです。なんと小さい頃の思い出もたくさんあり、私にかっこいいところを見せたいために夏なのに冬の服を着たいって泣いてた思い出もかわいいでも彼が小2の時にお父さんの仕事の関係でアメリカに永住することになり、15年会ってませんでした。久しぶりの再会に会えてなかった時間なんて関係なく、告別式は終了しました。その3ヶ月後、四十九日法要のため彼が帰国、その時に自分でもこんな気持ちになるのは不思議なんだけどって私への思いを話してくれました。私も同じ気持ちでこの3ヶ月過ごしていたよと伝え、時差14時間の恋が始まりました。すごい。毎日手紙を日記のように書き、昔は高かった国際電話もし、夜中に届くメールも楽しみで、それは幸せな日々でした。でも才能豊かな彼と住む世界が違いすぎて、いつも申し訳ない気持ちでいっぱいで、そんなことを気にしなくてもと言い続けられながら、いつしか好きすぎて自分の気持ちに押しつぶされそうにない。ある日、彼が友人の結婚式に招待された時、神父様が、結婚する2人に誓いの言葉で、今ならノーと言えるよと。うわ、なんだこの一文あ、重め。その瞬間、アメリカと日本の生活様式も違う中、お友達もいない中、いろんな心配で押しつぶされそうだった彼の背中を押され、別れを告げられました。あれほど大好きだったのに、次に会うまでまだ5ヶ月を待つ苦しい状況をされて解放された感の方が大きくて、ほっとして大号泣。なるほどな。これね、この後も結構書いてくれてるんですけど、なんか切ない。何、いっそのこと嫌いになってくれたらいいのにみたいな話ですよね。言ってはいけないことを手紙に書いて最後送りましたと。それ以来、彼の最愛のおばあちゃんの告別式も姿を現すことがなく、彼のママから聞いたけれど、あれほど大好きだ、あれほど大好きって言ってた日本だったのに、急に日本が好きじゃなくなったと話を聞かされ、ショックと、これでよかったんだと思う気持ちで必死に笑顔を作ってその場をしのぎました。うわー、切ない。なんだよー、このさ、神父さんのさ、今ならノーと言えるよっていう一言、すごい重くない？重いっていうか、すごい考えさせられる一文ですねこれ。でもさ、この人のことは好きになってはいけないのにとかさ、あとこれ時差14時間の恋ってなかなかですね。でもいるよね、なんか 気にならなかった方がなんかもっと楽なのにとか、もうちょっと苦しくない恋愛もあるはずなのにとかさ、それでも好きになっちゃうのが恋なんですかね。これね、今ラジオだからお見せできないんですけど、なんかそのねお写真とかも送ってきてくれてて、そうさっき見ながらこうなんかじわじわと感じるものがありましたが、みんなさなんだろう、ちょっとなんだろうな、言えないじゃないけど、あーなんだろうな、簡単じゃないこと、もちろん恋愛っていろいろあるからさ、難しいこともあるんだろうけど、なんか切ない思い出がいっぱいあってさね。でもねこれね、今読んだ子今みんな幸せのはずなので、そうそれはね一つ良かったなと思うんですが、みんなバレンタインには誰かにあげれたんですかね。今日メールをくれた皆さんも、今日聞いてくれてる皆様も、そう私はですね、そうそう、あげる相手もいないというか毎年息子くんにだけあげてるんですけど、クマちゃんの形のガトーショコラを作って、絵心全くない中一生懸命ケーキにクマの絵を描きました、顔をね。そしたらバンドメンバーにこれはクマなのか猫なのか言われました。はい、切ない、もう私のバレンタインの思い出なんてそんな感じなんですけど難しいよね。でもさ、みんながさ一生懸命バレンタインに思いを伝えようと思って彼が食べてくれることを想像しながらさ一生懸命手作りで作ったりとかさね、いやいいですね。なんかこういう機会じゃないとみんなのこういう恋バナとか聞けないから、結構今回レアだったなと私も思うんですが、自分の話もしないしねあんまりね。そうそうそう、でも今回本当にぐっとねメールの数が少なかったの私の中で結構ツボだったんですけどそう忘れられない恋愛の話なんかないから今回はみんなに任せるよって言ってた人もいるし、そういつもメールくれるのにねそうそうそうみんなどんな経験してきてるんだろうって思いながらね。でもね、せっかく思いを伝えられる機会なのでね、まだまだバレンタイン過ぎて2日なのでまだまだ間に合います。皆さんもぜひ好きな人には好きだと伝えられるうちに伝えてほしいななんて思います。さあ、じゃあここでまた一曲聴いていただきたいなと思います。聴いてください、トモコでラブフレーム。
こんなに待たせてごめん、どうしようもなくて駆け出した真夜中にさ扉が開く、ああ私からさ上級のプレゼンあげたいの、世界で一番好きな君にハイポーズのあいつは心ワクワクさせる魔法のプレゼン、明日
ラブフレーム聞いていただきましてありがとうございます。もう30分早い、やだやだですが、まあ、ここでねちょっとお知らせだけさせていただければなと思います。次のライブがですねちょっと時間空くんですが、来月3月の19日日曜日川崎の銀座街で行われておりますフリーライブに出ます。これね毎月出てるんですけども、フリーライブなのでね皆様ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。そして こちらも決まっておりますよ。6月の11日日曜日お昼ですね、私の6回目のワンマン I&U&U&I 決まっております。こちらまだ会場だったりとかまだね、発表できてないんですが、あの決まり次第すぐ案内しますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。前回12月のワンマンでね、初めてドラムボーカルにチャレンジさせていただいたんですけれども、今回もまたとある曲でチャレンジさせていただきたいと思います。もうレッスン始まってるんですけど、あのね今回ちょっと難しすぎてやだってなってます前回はもう楽しくて楽しくてめっちゃ練習してもう楽しいっていうテンションだったんですけど、今回は難しすぎて嫌だってなって開き直って練習してませんでもね、本番までにはどうにかします。頑張ります。のでぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。いやあっという間だな。なんか今日読んだメールさ、なんだろうな、3分の2ぐらい結構切なくって、ちょっと胸が切ない感じのキュンってなってるんですけど、でもさ、こういう機会に思い出すのもありですよね。たまに思い返す人っていません？そういうなんか、あ、こういうことあったなみたいな。そう、でもそれがあっての今隣にいる人だと思うので、みんな今隣にいる人をね大事にしてほしいななんて思いましたね。バレンタインね、私息子くんにあげたけど、お返し来るのかな来月、というかお返しが必要なものだっていう認識を持ってるかもわかんないんですけど、3月14日お返しがあるのかどうか。次のラジオがね3月16でちょうどバレンタインの直後なのでお返しがあったかどうかまた報告させてください。去年あったかな、忘れちゃった。まあでも次の放送3月16日です。またバレンタイン、ホワイトデーのお返しの報告させてください。というわけで、じゃあ次の放送でお会いしましょう。ここまでのお相手はシンガーソングライターのトモコでした。じゃあね、バイバイ。
みんなが大切だよ、どこにいても思うよ、ありがとう出会ってくれて、明日も